い、こんにちは、左大臣三永です。京都御苑の九条池でアオサギを観察してきました。久しぶりにアオサギをたっぷりに見て満たされました。子供がパンくずを投げてやってたんですけれども、それを空中でキャッチして、そのまま食べないで池のところ行って、くちばしの先をシュシュッと水につけてパンくずを湿らしてから食べるんですね。それがなんかしゃぶしゃぶ食べてるみたいで可愛かったです。本日から9回にわたって聖徳太子について語ります。聖徳太子、31代陽明天皇の王子、33代推古天皇の摂政となり、イカルガに宮を築き、官位12回17条憲法を定め、遣隋使を派遣し、国史日本の歴史書を編纂し、日本で仏教が栄える土台を築きました。本名は馬谷殿皇とされますが、聖徳太子、豊臣実りの大君ほか、様々な衣装があります。本日は第1回、欽明天皇の時代です。聖徳太子、馬谷殿皇は、30代、美達天皇の3年、574年の生まれ、父は31代、陽明天皇、母は、アナホベの橋人の姫巫女と言いました。系図をご覧ください。父陽明天皇と母アナホベの橋人の姫巫女は腹違いの兄と弟です。しかも腹違いといっても、それぞれの母は姉妹です。こうした濃密な近親婚によって生まれたのが聖徳太子馬谷殿皇というわけです。太子が生まれた場所は不明です。飛鳥村の立花寺というお寺がそうだと言われていますけれども、これは後世言われるようになったことで、実際の生まれた場所は分かっていません。太子と母を同じくする兄弟には、久米の巫女、えくりの巫女、万田の巫女の3人がいました。また腹違いの兄弟もたくさんいました。聖徳太子という名前は生前の名ではなく、死後の送り名です。しかも聖徳太子という名称は、太子の時代よりもずっと後年、天平正宝3年751年、奈良時代の中期ですね、東大寺の大仏がまさに作られている頃です。に出た漢詩集、開封草の序文に聖徳太子と出てきます。また天平15年738年頃に成立した大法領の注釈書、古記に聖徳王の名が見えます。これが聖徳太子その人かはわからないんですけれども、いずれにしても聖徳太子にせよ聖徳王にせよ、死後の送り名であり生前の呼び名ではありません。じゃあ生前は何と言われていたのか。日本書紀には馬谷殿皇というとあり、そこに中をつけて、またの名豊臣聖徳、あるいは豊臣のりの大君と名付く、あるいはのりの牛の大君と名付くとあります。また平安時代に成立した太子の伝記、上宮聖徳法皇帝説には、上津宮の馬谷の豊臣とあります。まあ何しろ下かみそうな名前がたくさんあったんですね。日本書紀には言葉の由来が書かれています。馬谷の由来は有名ですね。母であるアナホベの橋人の姫巫女が宮中を巡回していて、馬屋、馬小屋の戸の前で太子を産んだと。ただし作り話と思われます。実際には生まれた場所の地名から取ったと思われます。新約聖書のキリスト誕生の記事を馬屋で生まれたということで結びつける向きもありますが、まあ、謙虚不快というか単なるこじつけでしょう。豊臣の由来も有名ですね。豊かな耳に悟いと書いて、10人からの訴えを同時に聞き分けた、10人全員に適切なアドバイスをして返した、みんなわーわー言ってるのにと有名なエピソードがありますが、これも耳という文字から後世創作されたお話で、事実とは思われません。要するに太子の名前とその由来についてはわからないというほかないです。太子の祖父、欽明天皇は偉大な帝王でした。 日本書紀によれば32年間、定説によれば41年の長きにわたり、四季島金指の宮、奈良県桜井市にて天下を治めました。皇后と五人の妃との間に王子16人、皇女9人を設けました。というわけで、今日の話はとても人物関係が入り組んでいるようですが、要するに欽明天皇の息子たち娘たちの話です。欽明天皇の息子たち娘たちの話です。ただしそれぞれ母が違うんですね。腹違いの息子たち娘たちが、あるいは争ったり、あるいは同盟して手を結んだり、あるいは結婚したり、ごちゃごちゃごちゃごちゃするという話です。ものすごく近親婚を繰り返すので、真面目に系図を書くと入り組んで訳がわからなくなるんですけれども、要するに欽明天皇の息子たち娘たち、腹違いの息子たち娘たちがごちゃごちゃやる話と、まずこれを大雑把に捉えて、欽明天皇の息子たち娘たちの話であるということを捉えて今日聞いてください。欽明天皇の時代に有名なことには、日本に仏教が伝わりました。仏教の受け入れをめぐって蘇我氏と物の部氏の間で争いが起こったことはよく知られる通りです。結局蘇我氏が勝ち、仏教を受け入れる流れとなります。また蘇我家の当主蘇我の稲目は、欽明天皇に2人の娘を嫁がせ、11男7女が生まれ、蘇我氏は外戚としての地位を確かなものにしていきました。欽明天皇が没すると、欽明の次男が美達天皇として即位します。美達天皇は以後14年間にわたって天下を治めました。はじめ皇后である沖永の待ての大君の娘広姫との間に息子が生まれました。で、その後皇后が死んだので、美達は腹違いの妹にあたる豊臣家菓子屋姫を新たに皇后として迎えます。これも腹違いの兄弟同士の近親結婚でした。で、この豊臣家菓子屋姫が後の推古天皇です。そして美達天皇と豊臣家菓子屋姫との間に男子が2人、女子が5人生まれました。男子を武田の御子、終わりの御子と言いました。こうなると、先妻の子と5歳の子の間で後継者争いになる典型的なパターンです。しかし、美達天皇崩御後に即位したのは、先妻の子でも5歳の子でもなく、美達の腹違いの弟、陽明天皇でした。この陽明天皇が聖徳太子のお父さんです。おそらく息子たちの争いを避けるために、折衷案として弟を即位させたものと思われます。585年、美達天皇が崩御します。日本書紀によると、蘇我馬子は葬儀の席で、長い刀を帯びて、天皇の生前の功績を称える言葉、忍び事を立て祭ります。すると、物の部の守屋が馬鹿にして、おい、馬子のやつを見ろ、まるで矢でいられたスズメみたいじゃないか、と嘲笑いました。次に、物の部の守屋の番となりました。すると、守屋は緊張して震えながら忍び事を立て祭りました。すると、蘇我馬子が、鈴をつけたらよくなりそうじゃな、とバカにしたと。実際にこんな子供じみたやりとりがあったとは思えないんですけれども、蘇我氏と物の部氏が対立を深めていって、最終的には戦争になる、その伏線を張っている日本書紀の演出かと思われます。美達天皇の崩御に伴い野心も抱いた男がありました。美達天皇の腹違いの弟、穴ほべの御子です。穴ほべの御子、素行の悪い人物として日本書紀に書かれています。美達天皇の崩御後、美達天皇が信頼していた三輪の君坂宇は家来に命して、もがり死体を納める宮の警護をさせていました。そこへ穴ほべの御子はやってきて、どうして亡くなった王のところに仕えて生きている王のところに仕えないのか、そう言い放ったと言います。つまり、今やわしが王なんだからわしに仕えよと、傲慢なことを言ったと。美達天皇が崩御した翌月、美達天皇の別の腹違いの弟である陽明天皇が即位しました。 亡き美達天皇の皇后豊臣家菓子屋姫後の推古天皇は最上の宮で亡き夫美達天皇の冥福を祈っていました。
あなたどうか安らかに。
そこへ穴ほべの巫女は最上の宮を訪れ、
中に誰かいるのか
と声をかけます。この時穴ほべの巫女は権力を継承するため豊臣家菓子屋姫を犯そうとしていたということです。権力者の妃を手に入れる手ごめにするということは、その権力をも継承することを当時意味していました。なので穴ほべの巫女は豊臣家菓子屋姫を犯そうとしたわけです。
誰かいるのか。
すると最上の宮の内側から忠実な家臣三輪の君坂尾が返事をします。
三輪の君坂尾がおります。
門を開け。
しかし忠実な家臣三輪の君坂尾は穴ほべの巫女の企みを見抜き、門の内側から答える。お断りいたします。
何断る。
バカな、もう一度言うぞ。
門を開け。
お断りいたします。
開けと言ったら開け。
七度言われても宮の君坂尾は門も開きませんでした。
プレイモノメガ。
穴ほべの巫女はこれを恨みに思い、宮の君坂尾を殺そうと考えます。そこで穴ほべの巫女はモノロベの守屋に命じて軍勢を差し向け、宮の君坂尾の家を取り囲み、二人の息子ともども攻め滅ぼしました。これを知って蘇我の馬子は悲しみ嘆き、穴ほべの巫女に申し上げました。
なんということをされました。
坂尾は忠実な奉公の者でした。
それを刺したる証拠もなく殺害するなど、天下が乱れるのも遠くはありませんぞ。
何？蘇我の馬子、お前は何様じゃ。立場をわきまえよ。お前のような下郎が天下を論ずるなど肩払いたいわ。
こうして穴ほべの巫女は蘇我の馬子を追い返します。追い返されて蘇我の馬子は、
やれやれ、あのような男が天下を握ったら大変だ、他に人材はいないものか。
そこで蘇我の馬子は穴ほべの巫女と母を同じくする兄初瀬部の巫女に目をつけます。この人を次期天皇に立てようと、まあこの頃天皇という言葉はないんですけれども、一応天皇で統一します話を。一方モノロベの守屋は穴ほべの巫女から目をかけられ可愛がられ、癒着を深めておりました。こうして蘇我の馬子初瀬部の巫女陣営とモノロベの守屋穴ほべの巫女陣営が対立を深めていきます。蘇我の馬子もモノロベの守屋もそれぞれ自分の担ぐ初瀬部の巫女と穴ほべの巫女を次期天皇にはこの人をこそと考えるのでした。そして蘇我とモノロベの対立がいよいよ決定的な戦いにつながっていきます。次回テレビの編に続きます。発売中です。日本の歴史アスカ奈良 DVD ロム版、蘇我の馬子や聖徳太子の時代から一子の編、大化の改新も経て人心の乱までの飛鳥時代編、そして奈良時代編では長屋王の編、聖武天皇の大仏建立、鑑真和上の来日、藤原の中丸の乱、長岡京戦闘を経て平安京戦闘に至るまで、教科書で昔習ったあの出来事、あの人物、バラバラだった知識がスッと一本の線でつながります。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。